はい、こんばんは。イエーロックでございます。今現在時刻は20時30分。今どこだ？高円寺かな？を、移動しております。今日は、イエーロックは嘘しか言わないポッドキャストなので、嘘しか言いませんので、皆さん、このポッドキャストは、全て嘘でございます。はい。ということで、嘘のポッドキャストなんですけれども、はい。今日は、何でしょうね。もう、なんだろう。26年ぐらい？違うな、28、20、30年？ 30 年ぐらいかな。30年ぐらい、付き合いのある、いや、30年ぐらい付き合いがあると見せかけて、付き合いがあったりなかったりするんですが、まあ、その人間とちょっと会うということがあったので、会ってきまして、まあ、世の中は大変だなというような話をしておりました。で、まあ、なんでしょうね。まあ、大変だねっていうのと同時に、まあ、ウェブ系のエンジニアなんですけれども、まあ、ウェブ系のエンジニアは、今後どのようにして生き残るべきかみたいな話を若干しつつみたいなことをしていました。あと、まあ、人生楽しむためにはどうすればいいんですかねみたいな話をしていましたね。まあ、人生楽しむためにどうすればいいんですかねっていうと、だいぶこうハードコアな話に聞こえますけど、まあまあ、いろいろな話をしていた感じですね。はい。で、生き残るにはの話で、まあ、今日ちょっと話してて、プログラマーってこの先生き残るんですかねみたいな話を、まあ、やっぱしまして、まあ、そうっすよね。今、ウェブ系エンジニアの人たちが、まあ、恐れることって、やっぱりこう、すべてが自動化されて、自分が働かなくて良い世界が来たってことを喜ぶと同時に、働かなくて良いということは給料がもらえないということで、資産家でない方々はもはや何もできないのではないかみたいなところが、まあ、怖いところですよね。わかる。ほんでもって、まあ、やっぱり具体的に、敵になるのは、チャット GPT とかのいわゆる、LLM、AI ですね。AI 君が、まあ、僕らの仕事を取っていくんじゃないかと。まあ、我々は現代のラッダイト運動をするべきであり、ラッダイトのラは、LLM の L ということで、いや違うんですけれども、まあ、こう、AI がプログラムを書き始めたら、プログラマーは立つ瀬がないんじゃないかと。そうかもしれないし、そうじゃないかもしれないねっていう話をしてました。まあ、個人的には、どっかで書いたんですけど、まあ、今後、需要のある職種というのは、テスターであったりとか、まあ、QA であったりとか、まあ、そういうものが、重要な役割を果たしていくんじゃないかなと思っていて、まあ、ゴリゴリコードを書いていく人間っていうものは、まあ、そんなに仕事の量が増えないんじゃないかなと思っております。まあ、正しく言えば、そうですね。まあ、LLM、まあ、ここら辺では、まあ、GPT とか言うと、これ、どこが商品の名前なのかよくわかんないんで、あれなんですけど、まあ、AI 君って言いますよ。AI 君が、まあ、我々のサポートをしてくれるっていうふうになったとき、その、サポートをしてくれますってなったときに、まあ、サポートをしてくれる is 味方なのか敵なのかという話が、まあ、あるかなと思っております。で、味方になるっていうふうに思ってる人と、味方にならないっていうふうに思ってる人と、まあ、様々な立場あるかなと思うんですけど、まあ、最終的にこう味方にしていくが正しいのかなと思っていて、これは何でしょうね、すげえ話が飛躍しちゃうように思うかもしれないんですけど、こう僕らは資本家になったっていう感覚でいた方がいいように思うんですよね。 なんぞやそれはっていうふうに思うかもしれないんですけれども、要は LLM を、まあ、AI 君を使っていくっていう立場になるっていうのが、まあ、一番正しい向き合い方なのかなと、まあ、思っておりますと。なので、要は、雇ってるみたいな感じですね。うん、雇っていく。ので、AI を雇うことができるかどうかっていうのが、まあ、非常に、まあ、重要なポイントなんじゃないかなと。まあ、これは今に始まった話じゃなくて、静的解析とか、そういう人間をサポートするツールっていうのが、まあ、山ほどあって、まあ、そいつらに助けられて俺らは生きているみたいなところは、まあ、今日の言語においては、まあ、しばしば見る気配だと思うんですよね。景色だと思うんですよ。で、それを抗うっていうのは、まあ、別に抗ったっていいんですけど、抗わずに、まあ、そいつらを使いこなして、まあ、こう同僚、あるいはしもべとして使っていくっていうのが正しいやり方だと思うんですよね。で、まあ、静的解析の頃はロジックで自分で書かなきゃいけなくて、でもこう間違ってたらすぐ教えてくれるみたいな意味合いで、しもべを使っていくっていうね、ことについて、そこまでこう、なんていうか、本質的には変わらない。要は自分のミスをまあまあカバーしてくれるとか、補完が効く、まあまあ教えてくれるっていう意味で言うと、まあ割と自分で書いてるっていうのはあんまり変わらない気がするんですけど、多分でも今後はそうではないと思うんですよね。うん。まあ仮に今僕車運転してるんですけど、車を運転する立場の人間からして、例えば、なんて言ったらいいのかな、完全自動運転の時代が来ましたとしますよね。そしたら、まあ、仮にあなたがドライバーだとすれば、それにどういうふうに組みしていくっていうと、なんか負けゲーみたいな感じがしますけど、まあ、付き合っていくのかっていう話だと思うんですよ。単純に考えて、FSD が実現できたら、トラックのドライバーの仕事は何になるのかなっていうふうに思ってみると、まあ、すごくわかると思うんですけど、まあ、仕事を取ってくるとか、あるいはそいつをメンテしてやるとか、まあ、そういうのがね、おそらく仕事になるんじゃないかなって思うんですよね。運転することじゃなくて。いやいやいや、運転するのが仕事だし、全自動運転なんて来ないでしょっていうふうに言うのは、まあ全然構わないんですけど、でもだんだんと今の自動運転タクシーとか、もちろんあれが完全なものができてないよねっていうのはもう重々承知の上で言いますけど、あれが実現した時に何をどうするのかっていうのがポイントかなって、まあ思ってますと。で、多分そうなった時に我々は、彼らにご飯を食べさせてあげたり、要はガソリンを入れてあげたり、車検に出してあげたり、税金を払ってあげたり、まあ、そういうことをするのが、トラックドライバーなのかっていうのはちょっと横に置いておきますけど、まあ、その仕事になっていくんじゃないかなと思っていると。で、多分それは AI でプログラミング書いてる方も同じような構造になるかなと思っていて、AI 君が CPU 資源を使うので、まあ、そのパソコンなりコンピュータ資源を管理してあげたりとか、まあ、そういうのが、多分仕事になるんじゃないのかなって思ったりしますね。いや、実際のところこれは多分データサイエンティストみたいな人たちの話を聞いてても思ってるんですよね。今データサイエンティストの人みたいなので、まあ、いろんなデータサイエンティストがいるんであれなんですけど、こう AI に食べさせるデータをいかに料理するかとか、あるいは料理の形にするかみたいなところが、もう本当一番肝みたいなところになってきてるなと思っていて、 自分でなんかこう、どういうロジックでやるかとか、そんなのはもうなんか、ちょっと違うじゃないですか。オープン AI とか、まあ今、こう、エコシステムをすごい作り込んでいて、まあこういうふうにして、こういうふうにして、こういうふうにすれば動きますよみたいなところにどんどんなってきていて、まあ彼らはすごい、プラットフォーマーとしてやっていくぞっていうのを強く打ち出してるわけですよね、最近のOpenAI のデブで見てると。それはもう変わりようがないというか、もう絶対そうなる、もう来たるべき未来というか、来てしまった未来という感じがしていて、となると、まあ結局、データサイエンティストみたいな人がやるべきことは、そのパイプをつないだりとか、データをクレンジングしたりとかっていうことが、まあすごく重要になる。あるいは、まあどういう AI を雇うのかみたいなところとかっていう目利きみたいなところが重要で、果たしてそれはもともと持っていたドライバーでいうところの運転するスキルとか、プログラマーでいうところのプログラムするスキルとかと比べると、なんか若干どうなんだろうみたいな感じですよね。いや、もちろん、自分でチャット GPT を超えるような、オープン AI を超えるような、マイクロソフトを超えるような AI を組むんだみたいな、全然あるかなと思うんですけど、じゃあ果たしてそれできんのっていうと、まあまあ現実的によほど一握りの天才じゃないとできないと思うんで、で僕は一握りの天才ではないですし、まあ一握りということからも、まあ多くのエンジニアはそこまではいかないと思うんですよね。となるとですよ、となると結局のところ、もうどういうふうにそのドライバーを教育し、運用し、結果の成果物をお金に変えるかっていうところに終始すると思うんですよね。だもんで、もうエンジニアとか、ウェブエンジニアとか、まあ、ウェブ系に限らないと思うんですけど、どうしていけるのか、食っていけるのかみたいな話をすると、ありようは変わるよねというのは個人的な感想としては、まあ、強くあるところですね。ありようが変わるっていうと、まあ結構、いやいや、まだ彼らはこんなこともできないし、あんなこともできないしっていうことあるんですけど、まあ大体安いものがね、最終的には勝つっていうのがあって、出来がいい悪いじゃないんですよね。出来がいい悪いで言ったら、もっともっとね、あるでしょって感じになるので、もちろん出来はいいんですけどね、あれの。で、なんか翻って、なんでそこで QA とかそういうのの話が出てくるのっていうところになってくるわけですけど、やっぱりAI が、まあ多分向こう10年ぐらいは多分儲かるサービスを作ってくださいっていう入力で、一気完結、全部で一気通貫で完結するかっていうと、まあ多分そんなことはないと思うんですよね。なんだかんだで AI は、まあ妄想をしてしまう。まあこれはまあ今現状の AI の一番の問題と言われてますけど、まあそういうのを見ている限り、正しくチョイスされてるかどうかっていうのは人間に割と委ねられている。まあこれはつまり、僕はこう思うけどっていう、まあ人間と全く同じなんですよね。人間も別に完璧なコードを書いたりしないので、その成果物が要求通りかどうかっていうのを検証するのは、結局やっぱりそれを使う側の人が検証しないと、まあ仕方がないよねという。で、それのためのメソッドっていうのは、おそらく、QA であったりとか、テストであったりとかっていうことになると思うんですよね。なので僕は、そういうところに、まあ緩やかにシフト、緩やかなのか急激なのかは正直ここから先何年か見てみないと分かんないんですけど、そういうものが、まあ、発達したときに、まあ、どういうふうなことになるかっていうのが、まあ、重要なところかなって思ってます。 で、そこのとこに、じゃあ他の人たちが入ってこれるかっていうところが、まあ、失職するかどうかの境目かなと思うんですよね。まあ、結構、その部分も食われるんじゃないのとか、要は、例えば、お金を出す人がそもそもプロンプト入力すればいいんじゃないのって思うかもしれないんですけど、まあ、僕は正直そうならないんじゃないかなと思ってて、まあ、スタートアップの人とかは割とあり得る世界かなと思ってて、古来からスタートアップの人ってやっぱ自分でこうどうにかして、まあ、コスト圧縮したりとかってするんで必死なわけですよ、彼らは。で、必死な人たちは、まあ、勉強するでしょうし、プロンプトをどういうふうにすればいいのかみたいなことを学んでいくかなと思うんですよね。で、それはおそらくプログラミングを覚えるのと大差ないと思っていて、まあ、スタートアップの人たちがこぞって、まあ、PHP であったり Ruby であったりとかを勉強して、まあ、ウェブサービスを作ったみたいな感じになるんじゃないかなと思ってます。だけど結構世の中スタートアップだけではないので、既存のものに切った張ったしてつなげていくみたいなこともあるし、あるいはなんかこう、なんかすげえへんてこりんなもの、まあ、これは若干こう暴言に近いんですけど、なんかこう、そんなん実装するんですかみたいなものを、まあ割と我々実装させられがちだと僕は思っていて、で、まあ、そういうのってなんというか正直な AI さんには難しいと思うんですよね。そこのところの間を埋めるのがおそらくプログラマーとかがやることになるんじゃないかなっていうふうに思ったりはしています。多分一個一個の機能はまあいいんですよ。例えば、そうですね、そうですね、画像を変換するコードを書いてくださいみたいなのを書くとするじゃないですか。これはまあ LLM とか AI 君がまあ得意とすることだと思うんですよね。JPEG を PNG にしてください、それのサンプルコードくださいって言ったら今も出てくると思うんですよね。で、これはこれでいいと思ってて、で、これはでもレゴのブロックの一つだと思うんですよ。実際は例えば、まあ例えば、まあ、インスタグラムとかでもいいんですけど、インスタグラムみたいなコードを書くとするサービスを立てるとして、画像を変換するなんていうのはものすごいブロックの一つでしかないんですよね。それをうまく組み上げていくみたいなことは、多分そのプロンプトで書ききれるかどうかという問題があると思っていて、その全体像みたいなものを想像力働かせて作るみたいなのは、なかなか AI 君には難しいんじゃないかなと思ってますと。まあ僕はここの部分を売りにしたいんだみたいなのあると思うんですよね。インスタグラムのコピーを作ってくださいって言ったら出てくる時代は多分来ると思うんですけど、インスタグラムよりちょっといいこういうサービスを作りたいですみたいなことを思った時に、ちょっといいものっていうのを考えつくところがおそらく人間がやるところで、何せ人間が使うんだよね。で、人間がやるってことになったとして、AI 君は基本的に人間が書いたものとかを食べて生きているので、まあ、彼らが食べたものっておそらくもう誰かが考えついたものか、それの組み合わせのものでしかないですから、まあ、そこの中であまりにも革新的なものっていうのはなかなか生まれてこないはずなんですよね。まあ、そうなった時に、まあ、どれを使いますかとか、どれを採用しますかみたいな、話が出てくるかなと思っていて、そこにやっぱりワンチャンかける人、そしてワンチャンかけた上で、そのワンチャンの価値をちゃんと見定められる人みたいなのが出てくるかなと。で、それを割と社長みたいな人とか資本家の人がやるとは思えないんですよね。そんなのはやっぱり誰かに言わせた方がいいんですよ。めんどくさいから。強い AI みたいなもの、いわゆる人間と同じレベルで思考し改善できるみたいな AI の人が出てきたら、まあ AI の人ってなんだ、AI 君が出てきたら、まあ話は違うかもしれないんですけど、 そういうのはまだ正直出てこないことが、まあ、割とはっきりしてしまったので、まあ、なんか、すごいたくさん打って当てるみたいな、そういうことはあるかもしれないんですけど、まあ、おそらくそういう未来は来ないと思っていて、まあ、うまく調節するみたいな役目っていうのは、まあ、引き続き人間さんがやるんじゃないかなと思っています。まあ、ここまで言って分かることは、要はこういうのを作れっていう指示が重要になるわけで、こういうものを作れっていう指示に関しては、そのドライバーですよね、ドライバーをする人、まあ言えて妙ですよね。GitHub とかのやつもコパイロットって名前つけてて、まあ、副機長なわけですよね。だから機長が責任を負うし、機長が決めるんですよ。あ、もちろん副機長が決めることもあるんですけど、まあ、そこをこううまいことやるとかやらんとかみたいなところをやっていくためには、 QA とかテスターの人が、まあ、頑張っていくところなのかなって思ってます。で、そのためには今の、ウェブエンジニアはだいぶスキルセットを変えないといけないなと思っていて、まあ、若干学び直しじゃないのって言われたら、まあまあ、それはそうって感じがするんですけど、まあでも10年ぐらいはね、正直、ブロックを作るとか、まあ、多少ブロックの作りが良くなるっていうレベルでしかないと思うんですよね。でも多少出来の良いブロックができれば、それを組み上げるだけというのもまた事実であって、まあその部分を考えること、アーキテクチャを考えたりとか、まあそれらの結合の仕方とか、まあ、大きな構造の持ち方とかっていうものを、まあ、考えていくっていうのが、まあ、当座の、まあ、エンジニアがやっていくようなことなんじゃないかな。まあ、なのでテストを、まあ、テストがうまくない人とか、そのこの要件に対してはどういう結果が求められるか、実装ではなくてどういう結果か、あるいは入力出力があるべきみたいなところを、まあ、きちんと考えられる人が、まあ、うまく AI 君を使いこなすことができるんじゃないかと僕は思っていて、まあ、そうなると、それって今の職種で言うと何なのっていうと、 QA とかテスターとか、まあ、あるいは要件定義をするプロジェクトオーナーみたいなところ、になっていくんじゃないかなと。ただプロジェクトオーナーみたいな人はやっぱり QA とかテスターの人よりも、振る舞いに関してこうあまり詳しくないというか、まああんまり考えてないと思うんですよね。なので、プロジェクトオーナーはプロジェクトオーナーでそのままいますし、その上でテスターみたいな人が、あ、なるほど、こういう振る舞いが欲しいんですねって言って、まあ、こういう振る舞いをしてくださいっていうふうに書いて、で、こういう振る舞いが正しいかどうかっていうのをテストして、で、それをガチャガチャ組み上げてやっていくんじゃないかなと。だから圧倒的に開発速度は上がるかもしれないし、ただ、そのトライアンドエラーと言わないですけど、それがいいか悪いかっていうのはもう全然こう違うものかなと思ってるので、まあ、ずっとレビューしてる人みたいな感じになるんじゃないですかね。だからコードレビューしまくってる人っていうのが、まあ割とうまくいくんじゃないかと。要はこういう実装において、こういう要件においてこういう実装してることが正しいみたいなことをちゃんとサジェストできるかどうかっていうところに、まあウェイトが置かれていくんじゃないかなって思ってます。はい、ということで、まあまああと10年ぐらいはどういうふうにしたって、まあ、やっていけんじゃないのって思っています。あとは これもまあ重要なんですけど、古いコード、レガシーコードみたいなやつもなかなか難しいんじゃないかなと思ってて、まあレガシーコードは人間が見てもこれなんでやねんみたいなことがやっぱりあるわけじゃないですか。じゃないですかって誰に向かって言ってるのか知らないけど、その時に、それを理解できる人が、こう、ちゃんと読み解いていかないといけないっていう現実があり、読み解いていくっていうのは、まあ、人間がやっていくしかないんじゃないかなと。まあ、こういうふうに動いて、こういう感じのことになりますねってことは、おそらく AI も読み解けるのかなと思うんですけど、じゃあ、それが一体なんでこうなってるのかとか、バグが主要ですみたいな時に、おそらく、まあ、機能不全を起こすんじゃないかなと僕は踏んでいます。だって正しくないわけだからさ。マイナス1を入れた時に、まあ、こういう挙動をしましょうみたいなのは、おそらく、まあ、マイナス1はまだいいか。まあまあまあ、よくわかんないフラグの塊みたいな物体を渡された時に、それを読み解ける時に、相手の心象を察しなさいみたいな、国語みたいな問題をやるときに、まあ多分おそらく、熟達したレガシーコードエンジニアみたいな人は、まあ強いんじゃないかなと。業務のビジネスモデル、ビジネスがこうだから、おそらくこのコードはこれをこういうふうに意味してるんでしょうとか。で、バグがあったとしたら、あ、これバグですねとかっていうふうに、こう。おそらくバグがあったときに、AI 君だと、これは仕様だっていうふうに勘違いしてしまうと思うんですよ。あるいは、それを聞く相手がいないわけなので、プログラマーなりエンジニアが言って、こういう挙動をするんですけど、これって合ってんですかねみたいなことを、まあ、聞くみたいなことは、まあ、プログラマーがやんなきゃいけないことなんでしょうね。プログラマーなのかな？それはわかんないけど、ウェブ系エンジニアがやることになるんじゃないかなって思ってます。はい。ということで、まあ、いろいろと、こう、変わりゆくんじゃないかなっていうふうに思ってますし、僕がやっぱり最近テストとか QA とかに興味があるっていうのはその部分かなと思っていて、エンジニアリングのバックグラウンド、ウェブエンジニアリングのバックグラウンドを持っていながら、そういう仕様をちゃんと理解して、まあ、どういう挙動をすれば正しいかみたいなことを定義する。で、それはおそらく自然言語の仕様書みたいなものはおそらく、まあ、今でもそうですけど、どんどん終わりを迎えていって、テストケースとか、あるいは、なんだろう、テストケースとか、まあ、仕様書みたいなものをちゃんときれいに書けるっていうスキルが求められてくるので、そのあたりにジョブチェンジしていくっていうことが重要なのかなと。逆にそれ以外の割と昔あった、まあまあ、こういうふうな時にこういうボイラープレートがあってね、みたいな人は、チュートリアルのことしかできない人は、どんどんどんどん、こう、それは AI 君でもできるね、みたいな感じになってしまって、AI 君の書いてることをそのままコピペするのも全然構わないんですけど、まあ、AI 君のコピペしてくることを我々が真似る必要性っておそらくなくて、だけど、まあ、そうせざるを得ない人みたいな人がちょっとどうなるのかなっていうところがポイントですよね。まあ、なので、まあ、我々が今すべきことは、設計が正しいかとか、あるいはそのどこの設計を外してよくて、どこの部分をモジュラーにしてよくてみたいなところを、まあ、強く考えることなのかなって思ったりしてます。はい。ということで、エンジニアはあと10年は食ってけんじゃねえかっていうのは、そういうふうな僕の感想としてはあり、まあ、食っていけないというふうに、食っていけんのかなって不安になってた人には、これがアンサーになります。まあ、その人はこのポッドキャストは聞いてないと思うので、まあ、届かないんですが。まあ、とはいえ、イエロックは嘘しか言わないポッドキャストですので、これは全部僕も考えてもいないような嘘でございますので、信用もしないでいただきたいですし、まあ、信用するわけはねえと思うんですけど、10年後、我々が失職している、10年経たずに失職する可能性ももちろんゼロではないので、せいぜい、まあ、頑張って生きていきましょうみたいな感じでございますね。まあ、機械のね、時代が来たら大体ディストピアと決まってますんでね。 はい、ということで、イエーロックでございました。またね、お疲れさんです。